お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからサムエル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二サムエル記7章1節から20節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二サムエル記7章の学びに入りますが、この章はダビデと神様の契約の章です。この時点から後の聖書のメッセージは、神様がダビデとの間にお立てになったこの約束の上に成り立っています。ダビデは神様の契約の箱をお入れする神殿を建てたいと心から願い、預言者ナタンもその計画に賛成しました。しかし神様はナタンに現れ彼を制しました。なぜならダビデは血を流したものだったからです。でも神様は彼の望みを称賛され、その報酬としてダビデの家を建てられることを約束され、さらに神様は一人の王と王国とがダビデの家系から出ることを約束されました。神様はソロモンのことを指しておられただけでなく、彼よりもより偉大な子である方と、その永遠の王国を指して言われたのです。神様はこの約束を誓いを持って確認されました。詩編89編の34節から37節には次のように書かれています。私は私の契約を破らない。唇から出たことを私は変えない。私はかつて、我が姓によって誓った。私は決してダビデに偽りを言わない。彼の子孫は、とこしえまでも続き、彼の王座は、太陽のように、私の前にあろう。それは月のように、とこしえに、固く立てられる。雲の中の証人は、真実である。ダビデは、人間よりも優れた方が、自分の血筋から出ることを理解していました。これから先は、この契約のことを知らないでは、預言者たちのことを理解するのはとても難しいはずです。多くの人たちが預言の学びをするのに混乱してしまうのは、彼らがこのような章に注意を払わないからです。第二サムエル記の7章は、旧約聖書のここまでの中で最も意義ある章です。新約聖書は次のように始まります。また一章の一節、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。神様がダビデにされた約束の預言が成就しなければならないのですから、これは非常に大切なことです。御使いガブリエルがマリアに現れたとき彼は言いました。ルカ一章の30節から32節。怖がることはない、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父、ダビデの王位をお与えになります。ご覧のように神様はご自分のダビデとの約束を成就されているのです。ペテロがペンテコステの日に説教をしたとき、彼は第二サムエル記7章から始め、神様がダビデに約束されたことを引用しています。使徒の働き2章の25節から31節。ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ、 私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らう。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてくださる。兄弟たち、父祖ダビデについては、私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位につかせると誓って言われたことを知っていたのです。それで後のことを予見して、キリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。またローマ人への手紙の中でパウロは次のように言っています。ローマ人への手紙1章の1節から3節。神の福音のために選び分けられ、人として召されたキリストイエスのしもべパウロ。この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので、御子に関することです。御子は肉によればダビデの子孫として生まれ。また新約聖書は主イエスキリストが次のように言われる言葉で閉じられています。黙示録22章の16節。私イエスは御使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。これらは新約聖書の中でダビデについて言及している59箇所のうちのいくつかです。旧約聖書の預言者たちは第二サムエル記7章の中で神様がダビデに与えられた約束に基づいて御国のメッセージをしました。また旧約聖書の預言者一人一人がダビデと御国に関しての神様の彼に対する約束に戻っています。天の御国についてエレミア書23章の5節には次のように預言されています。見よ、その日が来る。主の御告げ。その日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの国に公義と正義を行う。このように天の御国が預言者たちのテーマになっていったのです。第二サムエル記7章の本文に入りますが、1節から3節。王が自分の家に住み、主が周囲のすべての敵から守って、彼に安息を与えられたとき、王は預言者ナタンに言った。ご覧ください。この私が杉材の家に住んでいるのに、神の箱は天幕の中に留まっています。するとナタンは王に言った。さあ、あなたの心にあることを皆行いなさい。主があなたと共におられるのですから。ダビデはエルサレムを占領してそこを首都にしました。その後、ツロの王ヒラムがダビデのためにシオン山に城を建ててくれました。そしてついにダビデは契約の箱をエルサレムの町に携え登りました。ある夜自分の城にいたダビデは神様のための家を建てたいと思いました。ダビデは預言者ナタンを呼び寄せ、自分の心の願いを彼に明かししました。するとナタンは言いました。あなたの心にあることを皆行いなさい。主があなたと共におられるのですから。ダビデの計画は良いものだと思われました。しかしここでナタンは間違っていました。ダビデは血を流したものだったからです。でもそのことがダビデの心の内にあって、神様はそのことで彼を称賛されました。彼の死後、建てられた神殿をソロモンの神殿と呼ぶのは間違っていると思います。なぜなら、すべての材料を集め、建築請負人とのすべての手はずを整えたのはダビデ自身だったからです。ソロモンはただ、ダビデの計画を実行に移しただけでした。 4節から6節。その世のことである。次のような主の言葉があなたにあった。言って私のしもべダビデに言え。主はこうおせられる。あなたは私のために私の住む家を建てようとしているのか。私はエジプトからイスラエル人を導き上った日以来、今日まで家に住んだことはなく、天幕、すなわち幕屋にいて歩んできた。神様はナタンに言われました。ダビデのところに行って言いなさい。私はダビデが私のため家を建てたいという願いを喜んでいる。私がそうしてほしいと頼んだわけではない。私は私の民の誰にも私のために家を建てよと頼んだことはないのである。神様はご自分の民と天幕を通して現れました。言い換えれば、神様はご自分の民の中に住まわれたのです。ヨハネ一章の14節にはこのように書かれています。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ここには住まわれたとありますが、これは私たちの中に天幕を張られたという意味です。主は2000年前に地上に来られて、私たちと同化されました。神様はいつでもご自分の民と一つになられるのです。第二サムエル記7章に戻りますが、7節。私がイスラエル人のすべてと歩んできたどんなところででも、私が民イスラエルを牧せよと命じたイスラエル部族の一つにでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあろうか。言い換えれば、神殿を建てるというのはダビデのアイデアであって、神様の命令ではないということです。神様は神殿を建てることで彼を称賛されます。八節。今私のしもべダビデにこう言え。万軍の主はこうおせられる。私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、私の民イスラエルの君主とした。神様は言われます。私があなたを選んだとき、あなたは羊飼いの少年であった。そして私があなたを私の民を治める支配者としたのだ。9節。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地上の大いなるものの名に等しい大いなる名をあなたに与える。聖書の中でダビデは今までのどの人に比べても彼は傑出しています。もし私が正しく予言を理解しているなら、神様のご計画はダビデがよみがえりの時に死者たちの中からよみがえらされ、千年王国で主イエス・キリストの摂政としてこの地上を治めることなのですとマギー博士は述べています。十節。私が私の民イスラエルのために一つの場所を定め、民を住み着かせ、民がそのところに住むなら、もはや民は恐れおののくことはない。不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を苦しめることはない。神様がこのことを言われたのは3000年以上も前のことですが、これはまだ実現していません。 でも神様はこれからこの約束を果たされるのです。11節。それは私が私の民イスラエルの上に裁きつかさを任命した頃のことである。私はあなたをすべての敵から守って安息を与える。さらに主はあなたに告げる。主はあなたのために一つの家を作る。私たちはダビデからレッスンを学ぶことができます。ダビデは神様のために何か大きなことをしたいと願いました。そして神様はそれよりもずっと大きなことをダビデのためにしてくださったのです。私たちも素晴らしい祝福をいただくために、神様が私たちのために何かしてくださることができるような立場に自分を置くことが大切なのです。十二節。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。神様はソロモンのことを言っておられるのではなく、主イエス・キリストのことを指しておられるのです。13節。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く建てる。ここではソロモンのことが話題になっています。彼は次の世継ぎです。でも神様の御国はソロモンをはるかに超え、将来を指さしています。私はその王国の王座をとこしえまでも固く建てる。これはダビデの王位のことを語っています。主イエス・キリストはいつの日かダビデの王位に就かれます。これが御使いガブリエルのマリアへのメッセージでした。ガブリエルは言いました。ルカ1章の32節。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。第二サムエル記7章に戻りますが、14節。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。神様はここで、私は彼にとって父となると言われます。主イエス・キリストは、蘇られたときにマグダラのマリアに言われました。ヨハネ20章の17節。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って、彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。神様はご自分の三位一体の地位のゆえに、イエス・キリストの父であられ、また同時に神様は、申請して神の子供となった私たちの父でもあられます。ヨハネ一章の12節には次のように書かれています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。キリストを自分の救い主として受け入れるとき、神様は私たちにご自分の子供となる特権を与えてくださいました。その特権は、ただ、主の御名を信じる者に与えられるのです。第二サムエル記七章に戻りますが、十五節。しかし私は、あなたの前からサウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。言い換えれば、ダビデの血筋はひどく罪を犯したが、 神様はダビデと彼の血筋に関するご自分の目的を最後まで成就されるということです。そして神様はそのようになされ、主イエス・キリストをこの世に送られました。16節。あなたの家とあなたの王国とは私の前にとこしえまでも続き、あなたの王座はとこしえまでも固く立つ。神様はこのことを大切なことと考えられました。なぜなら、詩篇89編の34節から37節には次のように書かれているからです。私は私の契約を破らない。唇から出たことを私は変えない。私はかつて我が姓によって誓った。私は決してダビデに偽りを言わない。彼の子孫は常しえまでも続き、彼の王座は太陽のように私の前にあろう。それは月のように常しえに固く立てられる。雲の中の証人は真実である。神様は月を常しえに固く立てられたように、ダビデの王座を立てられると言われました。神様はダビデとその契約を結ばれ、それを破られることは決してありません。第二サムエル記7章に戻りますが、19節。ナタンはこれらすべての言葉とこれらすべての幻とそのままダビデに告げた。ダビデ王は言って主の前に座し、そして言った。神主よ、私が一体何者であり、私の家が何であるからというので、あなたはここまで私を導いてくださったのですか。神主よ、この私はあなたの御目には取るに足りないものでしたのに、あなたはこのしもべの家にも遥か先のことまで告げてくださいました。神主よ、これが人の定めでしょうか。ダビデはイエス・キリストが自分の血筋から出られるという事実に圧倒されています。20節。神主よ、このダビデはこの上あなたに何を付け加えて申し上げることができましょう。あなたはこのしもべをよくご存知です。ダビデは自分の心を注ぎ出して空っぽになり、ただ神様の御前に座っているだけです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はダビデの家を建てられるという神様の契約、宮を建てたいというダビデの願い、そしてダビデの祈りというテーマで、第二サムエル記7章1節から20節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。